賛美にありましたように、私たちはアドベント第2週を迎えています。アドベントというのは、この待つ期間のことをね、指しています。イエス・キリストが2000年前に来てくださったその誕生を覚えて、その到来を待つ期間、これ4週間ね、アドベントというのは持っています。私たちはその人生の歩みの中で、いろんなことをね、待っているというふうに思います。なお生きれば生きるほど、その人生の中でさまざまなね、実現した出来事を、経験してきたと思います。行きたかった学校に行けたとかですね、会いたかった人に会えた、欲しかったものが手に入った、そういう経験があると思いますね。しかしそれをこう実際にこう手に入れてみるとどうでしたかね。思い出してほしいんですけど、その手に入れた時の喜びというのは確かにありますけれども、それはもう一時的なものでね、すぐにこうなんて言ったんでしょうかね、日常が私たちの生活の中に入ってきます。で、そんなことからですね、私たちは言えると思うことはですね、本当に望んでいることっていうのは私はあると思うんですけど、本当のその幸いと言ったりでしょうか、それをまだ私たちは手にしてはいないんでしょうかね。それを手にしていないということを私たちは、いろんなことを実現するときにですね、改めて思い知る機会になるんではないかというふうに思います。一つ一つは実現するとこう嬉しいんですけど、でもですかね、これはこれで嬉しいけど、でもまだ何か、持っていない、もしくは私のこの心の渇きというのはまだ依然としたところにあるなというふうに覚えるんです。そういう意味では私たちが覚えたいのは、その私たちというのはこの人生にあってはね、絶えず待ってるんではないでしょうかね、そう思うんです。で、それはですね、正しい感覚ではないかなというふうに思うんです。なぜなら究極の私たちが待っているものというのは、この世にある何かではなくてですね、神様が用意してくださる、次の世で実現されるものではないかというふうに思うんです。そのように私たちは作られているんではないかなというふうに思うんです。いやいや、私は今ですね、もうこれさえ手に入ったらと、もうあの学校に行けたらとかですね、この仕事に就けたらとかね、この人と結婚できたらとかね、そういうふうにこう、追いかけている時があると思うんですね。で、私はね、それはぜひね、頑張ってね、手に入れてほしいと思うんですよ。自分が望んだことをね、自分の人生において実現したらいいというふうに思います。それ自体は本当に取り組むのに値することだというふうに思います。しかし、その実現した後でですね、いつもこう私たちは待ってるんだというふうに言った意味もね、実現したからこそね、分かってくるっていうことがね、あるというふうに思います。究極本当に私たちが手にしているものはそれではないんだと。ですから待つという姿勢は、これはクリスチャンの、この信仰のその姿勢の中でもね、基本的なことではないかなというふうにね思います。私たちは待つことを通してね、何をね学びますかね。やっぱり忍耐ではないですかね。で、いにしえのね、生徒たちを見てみると、待つことが多かったんです。アブラハムは、あなたには、子孫は海の砂のようになると言われてもね、一人目が本当に与えられませんでした。それで何十年も待って、自分の体もね、もうその機能もなくなってくる。その時までね、待ちました。イスラエルも長いこと待ちましたね。救い主がやってくると聞いても何百年も時を過ごした。エジプトで奴隷も何百年も神様の救いを待ちました。そういう意味ではですね、この待つというのは神様がこの世で用いられる私たちに対する方法であるということをね、ぜひ覚えたいと思います。待つことを通してね、私たち何を学ぶんでしょうかね。それは私たちが待つことを通して、私がその私のやり方、私のタイミングで生きるのではなくてね、神様のもたらすタイミングを知り、 それに生きるように召されているんだということです。この世にあってはその訓練の中にいるということを覚えつつ、そして神様のタイミングを待ち、そして神様のタイミングこそ一番良い時なんだと心からね、同意しつつ歩める歩みであったらというふうに思います。でイエス・キリストの誕生をね見てきました。そしてそれとともにこの神の国の到来というものがね、こう現実となってきました。その時に人々はその当時のイスラエルの人々は長い間待っていました。預言者イザヤもエレミアもね、その神の国の到来、そして何かそのメシアと言われる人が来るということを告げていましたので、それらを待っていました。ですけれども実際にそれが神様の方法で到来したときに人々はね、様々な反応をしたということをね、これからまた読んでいくときに見ていきます。そしてその到来の先駆けとなってですね、ある一人の人が使わされました。それが、バプテスマのヨハネと言われる人です。ちょっと見てみましょう。ヨハネの、マタイの3章1節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えてというふうにあります。まあ、これすぐにですね、2章が終わって3章その頃というふうにありますけど、まあ、どの頃かというふうに言いますと、これは2章ではですね、イエス・キリストが誕生し、ピラトに命を狙われ、エジプトに逃げ、また戻ってきても、このユダヤ地方は危険なのでナザレという、まあ、辺境の町に住んだというこの時代からですね、この頃ヨハネが現れたというのはおそらく25年以上はね経っているというふうに思います。イエス・キリストが公にこの救い主として活動するその直前のね、頃を指しています。その時にバプテスマのヨハネが現れますね。そしてユダの荒野で教えを述べ伝えたというふうにあるんですね。もう少し、この、先を読んでみましょう。3章2節、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったというふうにあります。このバプテスマのヨハネのお母さんであるエリサベツという人は、イエス・キリストの母マリアと、まあ、親戚関係であったということがね、マタイの福音書を読むと、分かります。ただイエス・キリストはナザレでね、ガリラヤ地方のナザレで育ち、この、ヨハネはこのユダヤ地方に住んで育ちましたので、ヨハネはあんまりイエス・キリストが誰か知らなかったようです。でこのヨハネはですね、この公の活動を始める前にユダヤの荒野にいたというふうにあるんです。でユダヤの荒野というとね、もう私がイスラエルの場所でも一番ね好きなところの一つです。ちょっと地図でね見てみましょう。いつもね、ここが地中海ですね。でこちらがエジプトですけれども、まあ、このイスラエルの現在の形になっています。まあ、西岸地区と言われるところがねこういうふうに入ってますけれども、ガリラヤ湖があって死海があってですね、このを結ぶ川がヨルダン川ということですね。でこの、死海がですね、海抜マイナス400メートルということで、まあ、地球でも最も低いところの一つと言っていいと思いますね。そしてここにこう山地があるんですけど、この山地の大体頂上がですね、大体800メートルぐらいです。軽井沢ぐらいのね標高ですので、まあ、暑い地中海でも、まあ、快適にねここはね過ごすことができると言っていいと思います。そしてこのマイナス400から800メートルの、を見上げると大体1200メートルぐらいありますのでね、いつも私たちがここから御在所を見上げた時にね、大体まあ1000メートルちょっとぐらいを見上げてますから、まあこう視界から見たこのエルサレムの山々はこんな感じなんだなということがね想像できるんじゃないかと思いますね。でこの山脈のこの東側ですね、ここがユダの荒野です。特にこの死海周辺のね、ここら辺がユダの荒野と言われています。 地中海性気候はね、この冬に雨季があります。でその雨雲はですね、この山脈にあたってこの西側を 雨を降らせますけれども、この東はね極端なその、この、高低差によってあまり雨が降らない、そういう特殊な地域になっています。まあ、日本海側でたくさん雪が降ってね、今私たち東側は太平洋側は全然カラッとしているのとね似てます。でこの、視界のこの、この北のあたり、これヨルダン川が伸びてるんですけど、まあ、バプテスマのヨハネはこの辺のどこかでね現れて洗礼をね、バプテスマを授けていたんだろうと思います。ですからエルサレムにいる人たちも800メートルの山からねマイナス400メートルのこの視界までわざわざ降りてきたりね、それからこちらの地方からも降りてきたり、まあ、ガリラ地方からも降りてきたりして、集まってきたんだろうというふうに思います。でこのバプテスマのヨハネについてはですね、戦後1948年 のイスラエル建国以降ですね、このちょうど東この西側の視界の西側のこの絶壁のところでですね、視界文書っていうのが発見されたことによって、このヨハネさんっていう人はこの視界文書を発見されたその視界文書を取り扱ってたこのエッセネ派という共同体はですね、当時このクムラン共同体というのをねここに作っていたのは分かってます。でそのだからイエス様が来られた時もそれがその人たちいましたからね、あヨハネさんはもしかしたらこのね視界文書を書いていたエッセネ派のね人と関わりがあったんじゃないかとかね、そういう憶測まで随分飛び交いました。ちょっとこの辺の、ね、様子をちょっと見てみましょう。ここのところに、あもう一回いいですね、先ほどのこの、ここに視界が見えますけど、からこのユダの荒野のなんか始まる絶壁がねこうありますけど、ちょうどこの間のところですね、ここに今もそのクムラン共同体と呼ばれる人が住んでいたであろうその遺跡があります。でここはね私たち行ったら見学することができますね。まあ夏の暑い日はねあんまり行きたくないなってそういう感じのところですけど、でもですね、でちょっと次を見てください。でユダヤ人のね共同体のその遺跡の特徴はですね、必ずこういうミクベと呼ばれるね水浴する場所があるんです。まあバスタブというよりももっと大きいですから、こっちから階段で降りてってここに溜まっている水でねこうチャポンと全身使ってこう出てって、そしてまあ食事をしたりねするっていう、そういうまあユダヤ人の儀式的なねそういう水の清めの儀式があります。でこのね水にこうチャポンと使っていく、この共同体にね何人住んでたか分かんないですけど、例えば何十人住んでてね、じゃあ水浴してくださいって、それ一番に入る人はいいんですけどね、一番最後に入る人は、きれいになった気したのかなとかね思ったりしました。まあこれは現代人の贅沢かもしれませんけどもね、大体水っていうのはこのさっき言った雨季のその、寒い時にね雨季で大雨が降る時に鉄砲水が発生するんですけど、その鉄砲水をこうねこう水路を作って集めて、大体こう地下にね貯水池をつって貯めとくやつです。まあ、ですからそんなにね新鮮な水でもありません。ですからまあそういう中でねまあこれが発見されると、ここはユダヤ人の住んでた遺跡な場所なんだなっていうことがね分かったりします。でバプテスマのヨハネはこのユダヤ人の熱心なユダヤ人が行ってたこのミクベをやってたわけじゃないんです。これは何度も繰り返すそういう水の清めの儀式ですけど。バプテスマのヨハネがヨルダン川で授けていたのは一度きりの水の、ね、バプテスマです。ですからヨハネは、やっぱりクムランから出てないんじゃないかと考えることも十分できると思います。そしてヨハネは決してねクムラン共同体の人はその見上げたその山の上にあるそのエルサレムとその神殿がねもうすでに神様の前では有効じゃないと、あそこはもう堕落してしまって神様の前で有効じゃない、だから私たちは純粋にそれを守るんだというそういう姿勢でやってました。 ですから、こう人里離れたそのユダの荒野で住んでたわけですけど、荒野っていうのはそういう場所なんですけれど、ヨハネは一度もね、そうやってエルサレムから離れてね、この荒野で生活しなさいとは人々には勧めなかったのでね、必ずしもこのエッセネ派の影響を強く受けていたというふうには考える必要はないかなというふうに思っています。でこのヨハネさんはですね、ラクダの毛の衣を着てたというふうに言うんです。皆さん、ラクダの毛の衣を着ていたヨハネさんね、この着てた服はこれはいい服だったと思いますか、それとも良くない服だったと思いますか。これ第一レヘムでも聞いたんですけど、これはいい服だと思う人、ラクダの毛の衣ね、これは悪い着物じゃないかと思う人、少ない半々ぐらいですかね。これはね、間違いなくね、悪いものですよ。硬くてゴワゴワしてね、そしてまあそういう毛皮ですからね、地味な色です。でイエスもある時、柔らかいね服着た人はね、あそこにいるでしょうというふうにね、神殿を指しました。ですから、その当時のいい服って言ったら、もっと派手でね、華やかで柔らかいね、そういう服でしたけど、まあゴワゴワしたね、それを着てるっていうのは、どっちかっていうとその荒布をまとったようなね、風貌だったと思います。でこれはね、ヨハネさんが単に貧しかったからじゃなくて、ヨハネさんのメッセージと関係してたんです。彼はですね、悔い改めなさいというふうに言いました。その悔い改めっていうのは、この世にあって贅沢をするということとは反対の立場で、そして、荒布を着るっていうのは、このイスラエルのこのユダヤ教の中では、この悔い改めの時のね、時の服装でもありますから、むしろそういうものを象徴していたというふうに言っていいと思いますね。それからイナゴとノミツをね、食べていたということです。これイナゴをね、昔食べたことがあるという人、あれ、これあんまりいないね。私もね、実は小学校の先生がね、田んぼ行って捕まえてね、食べさせてくれました。まあ悪くないんですよ。良質なタンパク質ですけれど、でも高級な料理かと言われたらね、うん、そうではないというふうに言っていいと思います。で、のみつというふうな感じでありますのでね、これも、まあ、質素なそういう、食べ物を通してですね、ヨハネが自らが説く悔い改めのメッセージを、まあ、体現していたというかね、それをその通り生きていたというふうに言っていいと思いますね。で、当時の人々はそのヨハネの姿を見てね、あ、もしかしてこれは旧約聖書に予言されていた何か人物、もしくはその予言者なんではないかと考える人もいました。で、今日読んだ箇所でね、マタイが引用していたイザヤ書の予言の箇所はですね、そのイザヤ書そのものを見てみましょう。このようにね、箇所をさっきマタイが言っていました。あ、ちょっと待ってくださいね、あ、説明忘れました。で、次ですね、いや、も進んでください。進んで戻ってますね。あ、これですね、あ、今もう一個戻って、あ、これね、これはここにね、視界がありますよね。ちょっと十字架で隠れてます。で、ここずっとここヨルダン川が通ってて、向こうがね、ヨルダンのこの山になって、こちらが、まあ、エルサレムに続く山ですけど、この崖のところにね、こう視界文書っていうのは隠していました。で、比較的分かりやすい崖のところにね、このスティーブ・ファン先生がね、私の先生ですけど、あ、連れてってくれた時のね、写真ですけど、まあ、なんで位置関係は分かりますかね。視界があって、ここからね、ユダの荒野に続くこの山が続いてるんですけど、次見てください。で、まあ分かりやすいところはね、こんな洞窟になってて、そこに入っていて、そこにまあその視界文書があったというものです。まあ実際入ってみるとね、ちょっとコウモリの糞の匂いがしてね、あんまりいいね、ものではないです。しかもなんかそんなに乾燥してるかなとも思ったりもしますけど、そういう感じでね、まあ、スティーブ・ファン先生はね、ついこの前ね、亡くなったという知らせが受けました。本当にこのイスラエルの土地を愛してね、そして、司会文章にも、多く尽力をね、研究に尽力されたということです。そして、 何よりもその、まあ、真理をね愛し、そのいろんな証拠からね、この聖書に記されていることが本当に実際のこの場所とこう結びつき合わせて、そしてそこからね、あのこう真理を探るのが好きな、宣伝でした。ただちょっと話がねこちょこちょこちょ長いのでね、時々眠気に襲われたりするんですけどもね、その点奥さんはねハキハキと喋ってくれて、あの聞きやすいんですけど、もう どんだけでも喋ってるというね感じの、そんなね先生です。まあ、いろんな先生がねいますよね。じゃあ次をねちょっと見てみましょうかね。イザヤ書の箇所ですね。イザヤ40章3節、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意しよう、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよと。これはまさにこのバプテスマのヨハネによってね、あの、まあ、実現した予言だと言っていいと思いますね。荒野で叫ぶ者の声があるんだというふうにイザヤはですね、何百年も前からまあ予言していたと。そして彼の役割は、王が来られるときにその道にね障害物がないか、それをきちんとこうね、あの取り除く、そういう役目だったんだということですね。また別の箇所もね、あの、当時の人々は思い浮かべたと思います。マラキの4章5節6節、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであるということですね。預言者エリアはもう昔に亡くなった預言者ですけど、それがもう一度その大いなる恐るべき日の前に来るんだと言われていました。そして彼はその人のね、かたくなな、ね、反抗的なその息子の心をほぐして、本当に父と子がもう一度心が通い合えるように用意するんだというふうに言うんです。で、人々はね、あれはそのここで予言されたエリアのことなんじゃないか、あのヨハネはそうなんじゃないかと思った人もいるし、ある人はエリア自身が本当に来るべきだと考えていた人もいてね、いろんな考えがあったということはね、他の福音書を見てもこれは分かります。でもイエス様は基本的にあれがこの箇所で予言されてたそのエリアだというふうに言われました。そしてもしそうであるならばね、この時イスラエルはですね、400年間預言者がいなかったんです。預言者がいないということは、神様の言葉を直接自分たちに語ってくれる人がいないっていう、そういう状況です。まあ、ある意味私たちはそういう状況だと言っていいでしょうね。ある人がその特別に神様のメッセージを届けるということはありません。私もこの聖書の中からね、あのこうメッセージをし、もちろん一人一人聖霊を受けてますので、御心を知る、そのような、一人一人がそれを立場にあると思いますけれど、特別な預言者という立場はイスラエルも400年間なかったんです。ですけど、もしあれが預言されていたエリアならば、これは再び神様が新しく活動され、このイスラエルの歩みの中に介入をされ始めてんだということをね、意味していたと言っていいでしょうね。そして人々はその神様の介入を本当に心から待ち望んでいた、そのような時代であったというふうに言っていいと思いますね。で、このヨハネが語ったメッセージというのは基本的にはですね、あの後から出てくると思いますけど、イエス・キリストが語ったメッセージと、それから使徒たちが、イエス・キリストがの十字架の後語ったメッセージと同じです。それは、先ほど言いましたけども、悔い改めなさい、天の御国が力づいたからというものです。悔い改め の呼びかけです。悔い改めというのはどういうものかというと、これは私たちの生活のあらゆる面において影響を与える、この神様との正しい関係と、まあ、人々をですね、こう招いている、そういう呼びかけです。そして心を改めるというのは、まあ、心、私たちの心もしくはその態度を、まあ、180度転換することを要求しています。そしてその結果、その後その人の行動や歩む方向が大きく変わる、そのようなきっかけとなるものがこの悔い改めであると。 言っていいと思いますね。そして悔い改めの具体的な行動として現れてくるものには、この罪の告白とか、そして悔い類祈りですね、自分は罪人であるというその祈り、そして罪の実際の放棄なども、これは常に含まれていたということです。これがイザヤが予言していた主の道をこの用意するという、そういう役目の中で語られたということですね。王が来るときに人々がそれを迎えることができるように、その障害物を取り除く、その役目が人々に悔い改めなさいという呼びかけでした。私たちの実際の心と生活を整えることをこのヨハネは要求していたということですね。で、3章5節見てみましょう。今日最後の箇所ですね。人々はどのように反応したでしょうか。その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたというふうにありますね。ですからその噂は広まって、あらゆる地域から、ユダヤ人がですね、集まってきて、罪を告白し洗礼を受けてんだということです。先ほども見たように、これは物珍しさで見学に行ったんじゃないんです。なぜなら人が住んでいる場所からアナラノに降りていくっていうのはものすごい労力をね、要しました。ですから、神の国が近づいているんだという、そういう呼びかけに対して人々は本当にそれを心待ちにし、ヨハネに会いに行ったと。そしてヨハネの呼びかけに、応答して罪の告白をして悔い改めたんだということですね。それに同意した者はヨルダン川で、一度きりの水のバプテスマを受けたということですね。この悔い改めの呼びかけというのは、当時の人だけ、ヨハネの言葉を聞いた人だけでしょうかね、それとも私たちにもね、語りかけられているでしょうかね。私は私たちにも語りかけられていると思います。神の国の到来に際して、すべての人がね、求められる。それが、この悔い改めの呼びかけです。で、この悔い改めの呼びかけというのはね、どうでしょうか。私たちが、本当はこうあったらいいなと思っている、それとはちょっと違うものかもしれませんね。当時の人にとっても私は、期待したものとは違った、そういう、到来の知らせだったんじゃないかなというふうに思うんです。ダビデのような王が来てね、いよいよ私たちの国が、再興するんだ、そういう知らせの方が良かったと思っている人も多かったと思います。でも、ラクダの毛皮を着てね、あまり偉そうじゃないそんな人がですね、天の御国が近づいたから悔い改めなさいというふうに、呼びかけが実際の、到来の第一歩だったということです。私たちはそれぞれ自分の中にね、いろんな期待を持ってます。そして聖書から、世の終わりに対してね、こうあるべきだ、ああなのに違いない、そういうふうにね、思ってると思います。で、私が思うにはですね、私たちのこの世の終わり、まだ見てない事柄に対する思いというのはね、と実際神様がなさることの間には必ずギャップがあると思います。私たちの想像を超えたね、ことを神様はなさると思います。その時に私たちがじゃあ応答できるかどうか、それが私たちが本当の意味で備えられているかどうかで問われているんではないかと思いますね。ある期待に固まれば固まるほど、本当のものが来たけれど自分と違った時に、心を固くなにしてね、受け入れなかったというのが、これは当時の多くのユダヤ人の人の反応であったというふうに言っていいと思います。でも私たちが心に留めるべきはね、何かこう具体的なね、そういう期待というよりも、神様が予想なさった時にはそれにいつでも応答できる柔軟さというかね、そういうものと、それから実際に、来られた時に、それにすぐ応答できるその身軽さというかね、そういうもの、 が求められているのではないかなというふうに思いますね。そしてバプテスマのヨハネは当時の人々に神の新しい働きに対して全ての人が個人的にそれぞれ献身して応答することを求めました。私たちも神様の国に招かれて、そしてその呼びかけを聞くときには私の個人的な応答を求められるでしょう。その時に私たちは熱心に耳を傾け、そして望まれるその悔い改めを本当に心からしつつ、そして応答するものでありたいというふうに思います。お祈りをしましょう。天のお父様、2000年前の神の国が近づいたその出来事のその最初の動きを見ました。人々はヨハネを見て、あるものはつまずき、あるものは心から応答しました。私たちも今天の御国の王であるイエス・キリストが来られるのを待っています。あなたが来られるその時、私たちはどのように応答するものでしょうか。本当に悔い改めなさいと言われた時に本当に身を低くし王を迎えることができるでしょうか。障害物を自分の人生から取り除き、そして、柔軟にあなたを迎えに出ていくことができるでしょうか。どうぞこの地上の歩みの時に、どうぞ私たちにその到来の備えをさせ、そしてますますあなたに対して顔を上げ力づく歩むものとなっていきますように、この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。